斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早いものでまたこの1年を振り返る時期がやってまいりました。
早いです
ね、 ねえ今年はなんだか、はい、コロナがことで1年があれ最初はどうだったかなっていうなんかこう分からないこうごちゃごちゃな1年になってる私の感じなんですけど、
はい、
もうコロナで、
はい、ね、とにかく、まあ、今回の新型コロナウイルスは本当に100年に一度の出来事だと思います。本来であればこの2020年というのは東京オリンピックをやり、でパラリンピックは聖火がもう熱海からスタートすると、も
うそういう、
そういうことをお正月でも確実に思っていたんですが、まさかこの年末にこんな1年になるとはもう全く予想がつかなかったですね。もう本当に100年に一度のなんか大きな出来事だったと思います。
毎年この12月には市長とこの市長トークで1年を振り返るっていうのを何回かやってきましたけれども、はいはい、今年はコロナの影響で途中3回ぐらい、ね、市長トークができない時もありましたし、
そうですね、まさにこの番組さえもきちんと、
ね、できませんでしたよね。
できない時がありましたね。
はい、ということで、まあ、毎年12月に1年を振り返っておりますので、今年、まあ、コロナにいろいろとこうコロナの影響で変わったこともありますけれども、この1年を振り返ってというテーマで今日はお届けしていきます。はい、改めてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず振り返ってと言ってもやはりコロナの話をしないわけにはいかないですよね。はい、
そうですね。
はい、
いや今年1年間本当にコロナに振り回されたって言ったらあれですけども、全く当初は全くどういうその感染症なのかも正体もわからないですし、また国や県からもなんて言うんでしょうね、それを待ってたらダメだなと、自分で情報を得て、自分というのはその自治体がですね、熱海市がもう自分で判断していかなければいけないんだなっていう本当に手探りからスタートした記憶があります。まあ、1年間この、まあ、これまずコロナのことでお話をすると、
はい、
その時期ごとにですね、重点というかポイントはだいぶ違ってるんですね。で自分もちょっと頭を整理をしたときに、まず3月から5月の3ヶ月、はい、で6月から8月の3ヶ月と、で9月から、まあ、今1月になりますが、この3ヶ月でこうちょっと分けてお話をしたいなと思っています。
はい、
でまず本当ポイントだけ言うとですね、まあ、この3つのフェーズというか段階だと思うんですが、最初の3月から5月というのは一言で言うと感染拡大防止最優先期という感じで、まあ、日にちを言うとですね、4月7日に、まあ、緊急事態宣言というのを国が出しまして、でその4月の16日にその9日後ですが、緊急事態宣言が全国に、当然この熱海市というか静岡も入ったという状況にありました。はい、で4月の25日から20日までの25月の20日までの約1ヶ月間ですね、26日間なんですが、熱海市も、まあ、休業要請を観光施設、あと旅館ホテルですね、宿泊施設ですね、あとは飲食店、ここに対して、まず感染を拡大をとにかく今は防がなきゃいけないんですということを今やらざるを得なかった。そして緊急事態宣言が解除されたのが5月の25日ですので、まあ、まさにここがとにかく予防しなきゃいけない、じっとしてくださいっていう時期だったと思います。で今振り返るとですね、この休業要請を出すというのは本当に市長としては苦渋の決断でありまして、お客様が来て初めてこう街が成り立っている、ずっとそういっ ったことで経済を回している町が、来ないでくださいと言うということ自体がもう本当に100年に一度しかないことだというぐらいの大きなこと
で、まさかそんなこと言うと思ってないですよね、市長だって
全く思っておりませんでした。ただその時点ではまず市民の皆さんの感染を防がなければいけないと。そして当時というかですね、その頃国も、8割の接触を減らさなければもう日本でこの感染の大爆発が起こるというようなそういったこともありましたので、そういう意味では逆に熱海市という全国でも有名な有数の観光地こそがこの積極的に観光地の使命としてもう一旦は観光を止めますと言わざるを得ないのかなと、言わざるを得ないんだろうと、まあ、そういうことから判断をさせてもらいました。そこがこの最初の第一フェーズですね。
もう何がどうなったらいいのかっていうのが私たち全然分からなかったじゃないですか、はいはい、初めてのことだらけで、はい、
さっき冒頭申し上げたんですが、この頃は本当に自分で情報を集めて自分で判断しなきゃいけない。だからテレビのいろんな特集とかも一生懸命見ました。でインターネットでいろんなサイトを見て、そもそも正体はコロナウイルスって何なのかから始まってという状況だったですね。で市としては自分も市長としてとにかく国からの待っていてはもう後手後手に回ることが分かっていたので、先手先手を打ってきたつもりであります。例えば国は家賃補助という形で確か6月だったと思うんですけども、そういった制度を始めたんですが、熱海はもう4月から特に中小の零細企業の皆さんにとっては1ヶ月の家賃これを払える払えないというのは非常に大きいので、5万円だったんですけど5万円2ヶ月間の家賃の補助を制度を作ったり、またその時点で、これ6月からですけども、ある程度その感染が収まったら市民向けの宿泊プラン、外からやっぱりお客さん呼ぶのは危険なので、まず市民の皆さんに普段なかなかできない熱海市内の旅館ホテルに泊まってもらおうみたいなことももう当初からやっていきました。そういう意味ではかなり先手先手で手を打ってきた、それが最初の3月か5月の第1フェーズですね。
そのあたりは市長をはじめ市役所の中でいろいろ話し合いが持たれて、もうこういうことをやったらいいんじゃないかという、
はい、そのいわゆる、対策会議というのは本当に頻繁に開いて、もう部署を関係なくそれぞれのところからいろんな意見を出してもらいながら議論していた時代がその頃ですね、
はいはい、それが第一フェーズということですね、はい、そしてその後
そして第二フェーズなんですが、はい、これが大体6月から8月ぐらいなんですが、ここは一定程度ですね、今第3波と言われてますが、第1波が大体こう収束して、したと。ただしもう本当に約1ヶ月間完全に市の経済活動が止まった状況の中でどうするのか、この第2フェーズの6月から8月は市内経済を徐々に再始動するというのが最大のテーマでした。しかしながら当時また第3波が来るということをもう言われてましたので、いかにその感染対策をしながらお客さんを少しずつ増やしていくかということが大きなテーマだったわけです。でここで大きなことが熱海で起こりまして、クラスターが発生したということです。これは具体的に言いますと7月の17日と7月の28日にこれは県内初2つ連続で市内のカラオケを伴う、飲食店というかということと、あとは、音楽喫茶と言っておりましたけれども、そういった演奏を、歌ったりするための、スタジオのある喫茶店ですね、カフェですね、そこから2件連続でクラスターが発生して、この時は私も大変 県内初ということで、クラスターという言葉も最初は知らなかったんですが、が起こったことが大きな、この徐々に再始動するんだと言ってるところに、まあ、こういった出花をくじかれたというかですね、いうのがありました。特にですね、この7月の17日に最初に発生したときは、なぜ大きなショック、大きな状況だったかというと、7月の23日から、約1ヶ月間海水浴場を開設しようというのが大きなテーマでした。この市内経済、徐々に、じゃあ具体的に何、一つは海水浴場を開設する、でもう一つは 海上花火大会ですね、それまで毎年だいたい年間 14、5 回やっているにもかかわらず、1回もやってなかったんです ね
春もずっと、
そうです、春からずっとやってなくて、そのをまず8月5日にやっていこうという、この2つを何としてもきちんと安全に行っていくことが非常に重要だと。で、準備していたんですが、この海水浴場開設のそれこそ5日前ですよ、クラスターが発生して、で、じゃあ海水浴場でクラスターが発生したらどうなるんだとかですね、まあ、そういう議論もあったわけなんですが、まあ、最終的には、今のサンビーチを、ゲートを設けて、で、入場制限を3000人を超えたらもうそれ以上入れないということをやりました。多分全国の中でも稀だと思います。で、AI カメラを、まあ、3台設置して人数を把握して、で、その時々の人数の状況を SNS 等で情報発信して、あ、今空いてますよ、今だいぶ混んできました、まあ、そういう状況を把握しながら安全を確保するということを行いました。まあ、それによって結局海水浴場については約1ヶ月間ですけれども、3000人を超えることは結果としてなかったんですが、まあ、まあ、うまい具合に、まあ、ちょうどいい具合に、安全な具合にですね、お客様来ていただいたということであります。
コロナもね、そんなにそれ以上増えなかったっ
ていうのも、はい、ですね、はい、まずクラスターが2件発生して、で、熱海のその感染者数がここでわーっと県内でも上がっていったんですが、まあ、この振り返るとこの時重要なことは店名をきちんと公開したということなんです。で、これは店名については、まあ、基本的には保健所、県が保健所を運営しているんですが、情報提供するんですが、当初は、県の発表ではどちらもお店の名前を言ってくれなかったんですね。で、それによって大きな風評被害が起きました。じゃあ具体的にどこのお店なんだ、特に2軒目の音楽喫茶は喫茶店というふうに報道されてしまったので、皆さんに熱海中の喫茶店が動揺してしまった、どこなんだどこなんだ、で、電話も正直なところ飛びました。で、これでまずいと思って、しっかり私の方から働きかけをして、どちらのお店もきちんとお名前を公表していただいたと、まあ、それもお店の了解もいただいてですけれども、まあ、そのご協力いただいたことを本当にありがたく思っています。まあ、それによって風評被害も収まりましたし、どうしたらその感染が防げるのか、まあ、一言で言うと飛沫を飛ぶ状況っていうのが非常にクラスターを呼びやすい、まあ、簡単に言うとカラオケ、マスクなしのカラオケはこれは絶対やめてください、まあ、そういうことが分かったわけなんですね。で、7月の下旬に、まあ、2つ目のクラスターが起こった後に、大きく広がらなかったもう一つの要因はですね、地元の、飲食団体、飲食業界が3つあるんですが、料飲組合、料飲団体ですね、飲食団体が3つあるんですが、その皆さんが連携して、8月いっぱいは業界としてカラオケを自粛しようと、まあ、そういうことを決めていただいたんですね。これは私から働きかけているわけではなく、先方からそういう提案があったので本当にありがたかったです。まあ、それによって、それこそカラオケでお客様を呼んでる、まあ、小さなスナックから飲食店たくさんあると思うんですが、お店を開けてもカラオケは この1ヶ月間ご遠慮いただくということを自主的に言っていただいたことが、私はあの2件ですあの、うん、それ以上大きく広がらなかったことの要因だと思っています。
この市長トークの、ね、はい、その話、
ね、そうですね、
いただきましたよね。
いただきました、
はい、
で海水あの浴の解説に加えて花火大会についても、あの基本的には宿泊の皆様を対象にして、被害の方は、まあ、ご遠慮くださいと、で動画配信をして動画で楽しんでくださいということを、まあ、ソーシャルディスタンスを取るためのこうシールというんでしょうか、それをあのさ、浸水公園に貼ったりしながら、はい、そうやって安全対策をやった上で、これも大きな混乱なく、8月5日から、うん、またこの中央だけでなくて高谷網代等でも、うん、花火を上げることができて、まあ、ここは本当に振り返るとですね、ああ苦労したけれども、うん、なんとかうまくいったなと、そうですね、いたところです、
うん、はい、時間を少し短縮したり、はい、座って、ね、人と人の距離を空けたりして、はい、そうですね、いろいろな対策をされて、
は
い
は
い、
もうできうることは多分全部、うん、この海水浴場と花火大会については行ったと思います、
うん、と対策を講じながら夏も観光地熱海としては、
そうですね、
まあいつもの年とはちょっと違うかもしれませんけども、はい、
もまあ、目標が達成きちんとできた状況だったと思います、はい、
ちょっとそこでほっとした部分もあり、
そうですね、うん、この夏は結構いい感じにいったかなということですね、うん、
はいはい、その後はいかがでしょうか、はい、
そしてまあ、第3フェーズというようなでいきますと、まあ、9月9、10、11ですが、まあ、10月にその GoTo トラベルですね、GoTo キャンペーンの東京発着が当初は除外されていたんですが、はい、それが入ることによって10月はかなりお客さんが戻ってきました、うん、もう旅館ホテルによっては去年というか例年以上のお客さんが来るぐらいになって、来ました。
そうですよね、私も熱海駅前で放送してますけれども、はい、平日でもかなり観光の方いらっしゃったなっていうのは秋以降感じました、はいはい、
でその時点でも、まあ、これは決してそういう中でも、まあ、感染対策は緩めてはいけないなということと同時に、やっぱ将来につながるというのは、うん、ウィズコロナという言葉がありますけれども、多分このコロナは多分あと数年何らか影響があるだろうと、そしてそれがある意味こう収まった後もこの、まあ、新しい生活様式とかいう言葉がありますが、こういった感染症に、きちんと対応するというのはもうなんていうか当たり前の世界に、新しい世界になっていくだろうということを考えると、一つの、取り組みとして、まあ、ワーケーションと言われているものがあります。これ何かというとワーク、働くとバケーション、
はい、
まあ、休むですね、うん、バケーションですから、休暇ですね、はい、これのくっつけた造語なんですけども、はい、例えばこういった観光地で働く新しいライフスタイルというか、うん、働き方、まあ、それがホテルであったり、あるいは、何らかのその施設でもって必ずしも例えば東京であったり首都圏で働かなくてもこっちで仕事ができる、で最初はなかなかそういう、本社を移転ということではなくて、まず一時的にこのサテライトオフィスって言い方ありますが、今、まあ、東京が、まあ、まさに今日も東京が、感染が増えてますから、必ずしもそこで仕事をしなくても、テレワークという形で今通信技術で会議もウェブでできますので、うん、環境のいいところで仕事をしていくため の, その環境づくりというか、ハードウェアに対して、1箇所に対して、まあ、1000万円の補助金をちょっとモデル事業でやってみようということを先般事業をスタートいたしました。で、まあ、これがゆくゆくは自分は小さい規模の企業だと思いますが、うん、熱海の企業誘致につながれていったらいいなと、まあ、そういった 思いを持ちながらこのワーケーション事業を熱海で取り組み始めたのがこの9月から11月、まあ、一言で言うとピンチをチャンスに、
うん、
っていうピンチをチャンスに木っていうんですかね、うん、するような、まあ、種まきを始めたのがこの3ヶ月間ぐらいであります、うん、まあ、その今ですね全国の中で別荘が結構売りに出てるっていうのをこの間テレビでも雑誌でも
東京を離れて
なん
ていう人が増えてるっていうのもも
ともとそのテレワークというのを言われていたんですが、うん、はい、コロナでまあ何ていうか後押しというか拍手がかかって、うん、必ずしも東京にオフィスや自分それこそ自分の住むところも郊外に移して、うん、でそこから仕事ができれば、
はい、
大企業 もかなりの比率でテレワークを推奨してますので、まあ、そういった時流に今あるんだと思います。
距離的にもちょうど
そうですね、
なんか静岡あたりはいいと、
はいはい、熱海は特に新幹線があるので、うん、仮にここでテレワークして何かあってもすぐ東京に、
まあ、月に1回か2回かかりませんけど、ね、はい、東京には行くけれども普段は、は
い、そういった利点があると思います、うんうん、まあ、それが将来の、まあ、小規模な企業だと思いますけど企業誘致あるいはその移住にもつながる可能性があると、まあ、その種まきを、
うん、
まだ始めたばかりですけどしているところですね。
これからそうするとそれも手応えが出てくる
可能性はありますね、うん、実際熱海市内の物件さっき言ったようにですね、物件が非常に動いていてその目的はやっぱテレワークに使いたいと、まあ、そういった声も聞いております。
ここまでね今年を振り返ってコロナの話がメインになりましたけれども、はい、本来なら市長はこのコロナの感染がなかったら、はい、やろうとしていたことってあったわけですよね、
はい、まあ、
実際やれてたかやれてないかは別として、
はいはい、
で、まあ、やろうとした中でもこのコロナの中でも実現しているものもあるんですよね。
そうですね、
はい、
具体的に言いますと、まあ、この1年間で、まあ、1月から今、まあ、11月12月に中ですけどもちょうど年度替わり の3月から4月にかけて結構大型の、うん、インフラですね、
はい、
ものが市民インフラ観光インフラが整備が完成しました、まあ、具体的に言うと4つほどありましてですね1つ目は熱海のこの市庁舎南支所、
はい、
今この中央の熱海市中央庁のところに本庁舎があるんですが南支所が、多賀にありますがかなりこの建物が老朽化しておりましてで使い勝手もエレベーターがなかったりバリアフリーになっていなかったり駐車場がなかったり、まあ、そういったところも問題があったんですが、ようやくこれが今年の、まあ、4月にですね完成をいたしまして、まあ、支所と同時に、消防の出張所もセットになっているんですが非常に明るい機能的な、バリアフリーの建物が完成いたしました。まあ、これが一つ目で二つ目が姫の沢公園の、管理棟がこれまた耐震性がもうなくなってきまして、まあ、ビジターセンターという形で、これも4月に新たに完成をいたしました。外観がすごく特徴的な、
はい、
ロールケーキと言われたり双眼鏡と言われたりいろいろ言われておりますが
この市長トークでは行きましたね。
そうですね、はい、ちょうど屋外に出て、はい、お話をさせていただきましたけれどもそういった姫の沢公園のある意味拠点ですね、うん、まあ、これからいろんな使い方があると思うんですが残念ながら今こういうコロナ状況で本来予定していた行事等ができなかったんですが小さいコンサートもできると思いますし、うん、いろんなアクティビティができる多目的な施設であります。で子どもたちがこうネットでですねこの入り口のところからこうぐるっとその建物の中を、遊べる。だから雨の日姫の沢公園でも遊べるような作りになっています、まあ、この姫の沢公園のビジターセンターが2つ目ですね、
はい、
で3つ目が初島の休憩施設これ島テラスと言っており ますが、これもあの台風で実はやられましてですね、何回か設計も変えてかなり強度の高い安全な建物で、しかもあの、授乳室であるとかそういった機能もつけたあの休憩施設があのこの春完成して、まあ、2階のテラスからは天気のいい富士山がよく見える状況にあります。そして最後に4つ目がですね、認定こども園です。これはあのずっと熱海で課題であった子育てのための、まあ、保育園と幼稚園をどっちの機能も一緒にした、子ども園という、認定子ども園と言ってますが、そう施設を、第二小学校と小嵐保育園、旧小嵐保育園ですねを、両方使って建物を完成させて、これは7月ですけれども正式にオープンしております。本来であればこういったものは子ども園も実はオープニングもやってないんですね。知る人ぞ知るみたいな形で、はい、まあ、こういったコロナの関係でしかもお子さんがいるところなので、まあ、とにかく安全第一ということで、あまり対外的には知られてないかもしれませんが、長年の本当に長年 の, 10年以上前から考えはあったんですが、ようやくここに来て、子育てを支援するかなり立派な施設ができました。そして今の建物だけでなく熱海らしい、子どもたちというかあれですね、就学前ですねの乳児幼児の教育保育をする場所が、まあ、新しいプログラムとセットになって今動き始めたところです。これは満足してもらえると思います。
じゃあ、はい、この4つに関してはコロナ禍でも
着々完成してきましたね。あまり PR できてないですけどねこういう状況なので。
でこれ以外のことをやれなかったことっていうのももちろんあるわけですよね。
そうですね、この今の社会や観光市民インフラ整備以外で、まあ、コロナを、まあ、対応を最優先したり、実際、まあ、予算も縮小というかですね、もう今年必ずしもやらなくていいものは止めるというかですね、している部分がありますので、そういった部分もあります。As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake.I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me,
どうしても今年の話題って言うとどうしてもこう上にコロナが、はい、ついて回るということで、なんとなく楽しい話題が少なめになってしまうんですけれども、はい、あの出来事の中でちょっとこの政策とは外れますけれども、はい、市長トーク絡みで言えば渡辺彩香さんがこの市長トークにも以前来てくださいましたけど、4度目の優勝を、ねね、されましたよね。
素晴らしいです ね、
ね、頑張ってますね、
まあ、ここ数年間、大変な時期だったと思います、今ももちろんあのオリンピック目指して頑張っておられます、うんうん、していただいあの頑張ってますけれども、うん、頑張っていらっしゃると思いますが、新たに、ツアーで優勝されたということで、うん、また実は市役所でも垂れ幕も下ろさせていただいて、はい、これ別に市の作ったわけじゃなくて、はい、あの地元の方が作ったものをぜひ 市で下ろしてくれって言われて、はい、分かりましたっていう形で、
はい、
させていただきましたが、本当に、頑張ってまた新たな優勝を勝ち取りましたね。もうぜひオリンピックに欲しいと思います。
そうですよね、そしてもう一つスポーツ界で言えば、はい、この市長トークにやはりいらっしゃった武井作太郎さん、はい、大相撲入り、
すごいです ね、
ね、
本当にすごいですね。名前が
しこな、
そうですね、しこなが、はい、熱海富士ですね、はい、熱海富士ですから、まあ、優勝してもらえればもう全国に熱海の名前が、
そうなんです、
三千と輝くという
ね、もう本当に分かりやすい、熱海富士っていうしこ名だったら熱海出身だって、はい
はい、分かりますもんね、
すぐ分かりますからね、私もあのお相撲が好きなので活躍をねちょっと期待しているところです。あの市長は今年プライベートはもうじゃあこのコロナのことであまり、
そうですね、
自由な時間取れなかったですか。
まあ一言で言うと気が休まらない一年でしたね、
は
い、
ね、お休みも取りづらいというか、うん、どこかに行くっていうわけにもいかないですし、
まあ、まあそれでも、まあ、実はあの時間がパッとあれば姫の沢公園散歩したり、はい、新しいちょっとあのあれですね、ビジターセンターもできたり、あとはちょくちょくこう温泉に入ったり、うん、あの逆に熱海をもう一回見るいい機会もあったかもしれません、はい、前向きに捉えてます、はい、
それでは今年の振り返りはこのあたりにしまして、はい、来年へ向けてのお話にいきましょうか、
はい、
来年の、まあ、抱負って言っても、はい、このコロナがどういうふうになるかっていうので大きく変わると思うので難しいと思うんですが、はい、
そうですね、来年もおそらくというか、ね、来年も引き続きこの新型コロナウイルスの対応というのがもうメインテーマになるかと思います、はい、ちょうど今この収録をしている、まあ、まさにこの瞬間ですが、その政府が、まあ、GoTo キャンペーンを見直すということを、うん、あの表明しましたし、まあ、この見直しがそのどこまで、うん、あの入ってくるのかということ もう日々刻々変わってきますので、ちょっと心配なことがあります。またこの第3波も、まあ、これまでの、感染者数のグラフを見ると一番大きい山が誰が見てもですね、見れますし、あの本当に心配なところは大きいかなと、まあ、一方で、例えばその重症化する率であるとか、うん、そういったものは、まあ、多分いろいろな ノウハウというかですね、まあ、そのコロナのことがだんだん分かってきて、あの重症化する、まあ、率やまた死亡率というのもそもそも日本で非常にヨーロッパの比べたらもう全然桁違いに少ない、うん、まあ、こういう状あのもありますので、必ずしもその悲観的なことばかりではあのないわけですが、まあ、来年おそらくワクチンも開発されるということは見込まれてますので、まあ、今とはだいぶ違う状況にまたなるんだろうなと思っています。ただまあそのウイルスもどんどん変異していくとかですね、またいろんなあの情報もありますので、まあ、決して、気を緩めることなく、あのいい意味でこう共存をしていかなければいけないんだろうな、そ そう思うとやっぱりこう気が抜けないというか、うん、やっぱその時々にしっかりと最適だと思われる対応をしていく必要があるんだろうと思っています。まあ、来年1年間じゃあ具体的にコロナ対策どうなるか正直全く分かりません。
熱海は特に他からのお客様に対応しなきゃいけないご商売の方も多いじゃないですか。はいはい、で皆さんよく対策されてますよね、ここまで。
私もいろいろな例えばホテルであったりですね、うん、あと、まあ、仕事上、例えば芸妓さんにお会いしたりしてますが、うん、本当に行くところ行くところこの感染対策はきちんとされてますね。うん、まあ、あるホテル大手ですけどまあ、大手に限らずのところもそうですけれども、やっぱりここでもしクラスターが出たらもう大変なことになるというそういう危機感からだと思いますが、ソーシャルディスタンスを取ったりついたてをきちんと入れたり、あとレストランですね、レストランでもきちんとした、まずあれですね、人数を減らしてますね。だからおそらく、営業的には大変なんだと思いますが、それにもましてその安全に力を入れてますし、先日も芸妓さんとお会いした時ももう皆さん全員フェイスシールド、
うん、
全員最初はね着物着てフェイスシールドって最初すごい違和感も正直あったんですが、慣れますもう当たり前で、それぐらいきちんと対応されているということですね。ほとんどの事業者の皆さんはきちんとガイドラインに沿って対応しているというのが、先ほど申し上げたもう一つ の熱海でクラスターがあれ以降発生していないという要因だと思います。まあ、これも決して油断してはいけないんです。
はい、引き続きその対策をしっかり行って、ね、はいはい、ね、来たお客様には楽しんでいただく、ね、ということは来年も続きますね。はい、でコロナ以外で、まあ、できる範囲でってことになるんでしょうか。はいはい、来年に向けて何かお考えになっていることってありますか。
はい、一つは、まあ、先ほどのワーケーションということを申し上げましたが、はい、まあ、先ほど その、第3フェーズの9月から11月の中でピンチをチャンスに、ここはもっともっとこう広げていきたいと思っています。うん、でこれがまあ、ワーケーションから企業誘致につながっていくことが、まあ、ちょっとこれまたちょっと中長期の話に5年10年先の話になるかもしれませんけれども、うん、なるんだろうなと。で熱海 の、 その産業構造といってますが、やっぱり、観光に特化した街、これはもうずっと変わらないと思うんですが、その、仕事の内容っていうんでしょうかね、仕事の、種類をやっぱりいろんな多様化することが私は人口の定着につながると思ってるんですね。という観光に何らか関係している、私は、まあ、東京あるいは首都圏からベンチャーを呼びたい、でそのワーケーションの場にそういったベンチャーが来ることで、ベンチャーといっても必ずしも僕は IT とかですね、そういうのには限らないと思います。環境であったり、あるいは、ちょっと現実的にはまだどういう分野かということも明確には言うことも難しいですが、熱海のこの社会の課題を解決するベンチャーだと自分は思ってるんですね。例えば高齢者の方が移動するときに、今自動運転の進歩ってすごいですよね。で必ずしもその車でないもっとこう小型の形で安全にこう何ですかね、無人で移動できるような、なんかそういうよく未来
なんとかシステム、移動システム、
そうですね、はい、その大きなモノレールとかじゃなくてですね、はい、今人工知能と自動運転の技術でそういうことももうすぐ5年10年先僕はできないかなと。例えばそういうことを実験的に熱海でやりたいようなベンチャー企業を呼んだり、例えばですけども、うんうん、というようなことが現実的な路線かな。でまずワーケーションでそういった開発をするのに、別に必ずしも東京にいなくてもいいと思いますので、熱海のオフィスなり施設を使ってもらうワーケーションとして、ところから企業誘致をすることが 今熱海の若い人たちが例えば大学を出て市外出てる方が多いわけですね、はい、でもそういうベンチャーに例えば自分は働きたいっていう人が、うん、そういう企業が増えれば、あるいは外からそういう企業に就職したいことでこの町の人口を減少を抑えることにつながるんだろうな、遠回りのようで実は私はそれが一番本質的な課題の一つだと、解決策の一つだと思う。だから、はい、ワーケーション、今回、コロナが起こったからこそそういうことになったわけですが、ピンチをチャンスにじゃないですけど、これを機会に必ずしも東京にいなくてもいいという企業を誘致するということを新年度は力を入れていきたいなと思っています、はい、またコロナとは全く関係ないんですが、こういう中でもやっぱり熱海の高齢化というのはもう毎年毎年上がっていくわけですね、はい、そうすると今までのその福祉介護のやり方も医療も今までのままでは必ずしも十分でないと。例えば医療と介護、これ非常に独立してるんですね、必ずしも連携してないんですね。これをもっと連携させたいと思ってます。今具体的な取り組みとしてイズケアシステムという、コンピューターというかですね、ネットワークシステムがあって、お医者さんと介護士さんですねと、あとは作業療法士さん、リハビリをやる方、そしてケアマネージャーさん、こうした方々がこうネットワークでつなげて、例えばある、ご高齢の方が、その体の状況が変わって例えば薬が変わったと、そうするとその情報ってお医者さんしか普通知らないんですが、その情報システムがあることによって全ての方がそれが分かると、でそれでそれに合わせた対応が、できる。実はそういった医療と介護のつながりが、熱海市は実は県内で一番進んでるんです。で自分はそういう土壌がすでにあるので、これを今高齢者の話だけ言いましたけれども、高齢者だけでなく、障害を持つの方、あるいは、いわゆる生活困窮とされる方々、こういった方々をサポートすることにもつなげていきたい。いろいろな悩み事って一個じゃないんですよね。その人が介護系のものであったり、場合によってはこの、お金というか財、お金でちょっと困っているとか、そういった悩みを複数抱えた方が市に相談した時にきちんと対応できる総合相談窓口も今の話とセットで作っていきたいと思っているんです。対応を最優先させていただきましたが、決していろんなことが全部止まっているわけでなく、こういう状況下の中でも新しいその福祉や医療の在り方、これ地域共生社会っていう言い方も厚生労働省はしてるんですが、そのモデル的なものを熱海で作っていきたいという思いがあります。今申し上げたようなことを、新年度ですね、はい、来年はさらに具体的に構想は今着々作ってきましたので、これを具体的に動かしていく年に、したいと思っています。
少しでもコロナの影響がなく、はい、いろんなことが進んでいけたらいいですよね、
はい、進めて行かなきゃいけないと思っています。
でもやっぱりコロナとも
そうですね、
一緒にうまく付き合っていかなければ、
うまく付き合いながらということですね。
来年もそんな年になるんでしょうかね、はい、オリンピックもねありますし、
はい、オリンピックなんとかうまく開催してほしいですね。
そうですよね、またパラリンピックの成果もありますしね、
熱海市がスタート
で、みんな楽しみにしてますからね。
そうです、はい、スタートは熱海からということで、
はい、はい、来年は少しでも楽しいいい年になればいいなと思います、はい、では最後に市長の方からラジオを聞いている方にメッセージがあればお願いします。
はい、この1年間、市長の熱海市長本音と斉藤栄熱海市長本音とということでお付き合いいただきまして、まず今年1年間本当にありがとうございました。来年の予想というのは予測というのは本当にできないわけでありますが、 まあ、コロナ必ず収束します、しますので、そういったところを前向きに捉えながら、一歩でも二歩でも、いい生活が皆さんができるように自分も力を尽くしていきたいと思っております。まあ、来年新年もいろいろな形で、お世話になりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
市長、今年も1年ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Because you want to burn bright.